ライフイズホース、馬を持つ生物。皆さんこんにちは、馬主申請行政書士の野田洋平です。今週もよろしくお願いします。
アシスタント山口みのりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。では前回は海外のお話で凱旋門賞のお話などをたっぷりとお伺いしたんですけれども、
はい、
はい、海外ではいろんな、ね、馬が活躍しているよっていうお話があって、
はい、
はい、こう日本じゃあまり聞かない馬も活躍しているよっていうことでしたよね。
そうですね、もう日本と海外結構レース違っていうのもありますし、なかなか難しいですけれど、うん、ですけれどだからこそ海外で活躍できる馬も中にあります。
最初から海外で行くよっていう馬もいるんですか？
昔はいましたけどね、最近そういうのは減ったのかなというか、ずっとその日本の生産馬で、海外でずっと走ってるっていうのは中にはいますけれど、あまりそういうのは、まあ、有名にはならないというか、まあそうは言っても、日本のその生産馬で海外でとか、ディープインパクトの子供とか、そういうのが海外で、ね、ずっと海外の馬で活躍したっていう例もありますので。
ああ。はい。そっか、お父さんお母さんは日本馬だけどっていう感じなんですね。は
い。そういうのもありますね。
そっか、有名な競走馬のね、息子とかっていうのは、そういうのはありますもんね。
はい。
うん。こうね、競馬、海外で走ってる馬で、やっぱり馬主さんは大きい牧場の方が多いよっていうふうなお話もありましたけど。
はい、まあ。
それ以外もあるんですか？
まあ、輸送費がね、どうしても海外行くのにかかってしまうので、
はい、
そうすると、それを出せるぐらいなお金持ってる人でないとっていう難しさはどうしてもあります。
そっか、そこの負担は馬主さんの負担なんですね。
はい。レースによっては、その、レース主催者側が招待費出すって、ジャパンカップとかそうなんですけれど、その、ね、できるだけいい馬を集めたいからって、そういうレースは招待費出してくれるんですけれど、
うん、
まあ、勝手にいい馬集まってくるレースとかってなると、輸送費は自分で負担するっていうのはあるので、結構そこを出せるのは限られてきてしまうのかなと思います。
はい。みんながね、やっぱり勝ちたいレースは、
はい。
出してほしいですよっていうことですもんね。
そうなんですね。
なるほど。逆に、特注馬主の、
はい。
大馬ちゃんで、海外行ってるよっていう子もいるんですか？
結構一口でもいますね。今年の、まあ、凱旋門賞のクロアデュノールも、一口の馬ですけれど。
そうでした。お話聞きましたよね、そういえば。
はい。
うん、
ね、凱旋門賞行くと結構その遠征費ね、高い金額請求されるってよく言われますけれど。
後請求なんですか？
はい、後請求です。
そうなんですね。
はい。
じゃあもう持ってる方は次どこ走るんだろうっていう、こうドキドキもあるんですね。
はい、あります。中にはなんか馬一頭の出資額以上のお金請求されるっていうこともあるので。
でもそうですよね。安全に大間ちゃんを現地まで運ばないといけないですし。はい、
そうですね。
滞在費みたいなのもありますもんね。
はい。もう、それだけで何千万とかかるんで、やはり大変ですね。
うん。でもまあ、夢ではないですけど。
はい。
はい。サポートもあっての競馬が行われてるんですね。
はい。
そして一口馬主、野田さんもね、こうされてるということですけど、
はい。
この今、収録のあたり、秋のね、初めですけれども、そのあたりから一口馬主の、こう、世界でも動きがあるとお伺いしました。
もちろん、この時期って結構一口馬主の募集を今しているっていう、終わったものもあれば、ここからっていうのもあって、一番まあ、いろいろなクラブの、その、募集だなんだ、の動く時期かなとは思ってます。
うん。もうじゃあ、こう、チェックしてる方は、もう応募もされてる方もたくさんいるんですね。
はい。はい、
うん。野田さんは今年はどうですか？
なんとかもう出資確定したのはおりますね。
はい。もうじゃあ、 抽選とかも受かったっていうことですか？
のもいます。
うん。その、人気の、なんていうんですかね、血統がいい馬とかだと、こう、抽選も倍率高そうですけど、
はい。
それはあらかじめ出るんですか？
いや、まあ、出るというか、みんないいなって思った馬に集中してっていう形なので、
うん。
もう、いい馬ですと、そうですね、10% ぐらいの確率でっていうのもいれば、その、この馬をとにかく欲しいっていう、そういう権利があるのもあるんですよ。最優先っていう形で。はい。で、最優先の中でも、特に全然最優先でダメだった人は、よりそこを、受からせやすくするとかっていう、そういうのもあったり。
はい。
クラブによっては、その母を持っていたら、その母の子供は出資しやすくするよっていうのもあったりします。
じゃあ複数と持ちやすいというか、
はい。
その、例えば最初に一口で自分が持った馬のファンだったら、その血
は
統を
い。
ずっと応援できるということですね。
そういうところもありますし、あとは本当たくさんそのクラブに出資していれば、それだけより次の年も取りやすくなるっていうところもあります。
もうじゃあ、本当に長年の方に、こう、優遇じゃないですけど、
はい。
いつもありがとうみたいな感じですね。
そうなんですよ。人気あるクラブは本当にそういう意味では、今から入るのが難しくなってるっていうところありますね。
うん。逆にその、今から始めたいよという方は、おすすめなのはどういうところなんですか？
もうそれは、その人の趣味とかにもありますけれど、とにかく推し活みたいな感じで始めたいっていうのでしたら、DMM とかは、一千分の一とかで始められるがゆえに、その価格もそんなに高くなくて、あと、なんか毎週、その馬の動画とかが送られてくるとか、そういうのもあるので、その一口で回収するっていう意味ではなく、応援するっていうのでしたら、比較的始めやすいのかなって思います。
うん、でも勝ったら賞金
は
が。
い。で、結構、それなりな、血統のいい馬はいますので、そこは。
すごい。
はい。あとは本当もう、たくさん走らせるというか、そんなに高くない価格で頑張ってもらうっていうのとかですと、まあ、YGG っていうところであったり、あ
はい。
とはノルマンディとかってとこは、勝ち上がれれば、長く走るっていう、そういう特徴があったりします。
うん。じゃあ、その、始めたいよという方は、そのあたりを探
は
し
い。
ていただけるといいですかね。
まだ比較的そこは、取りたい馬は取れるっていうとこですので。
うん。
はい。どうして
はい。
も、その、シルク・キャロットとかは、今から入るのは難しいですけれど。あとは、サンデーレーシングも難しいというか、高いっていうのがそもそもありますけれど、40分の1なので。
ああ、じゃあ。いっぱいね、その、こう、この馬を持ちたいよっていう方がいるのであれば、しっか
はい。
りね、こう、
そう。
先を見据えていった
はい。
方がいいですかね。
はい。
そんな中で一口馬主の馬さんで注目されてる馬がいるということですね。
まあ、一口馬主で言うと、自分の出資馬がね、来年のダービー勝てるんじゃないかって勝手に思ってるっていうのが一つあるんですけど。
でもね、夢ですもんね。
はい。それはね、2戦目で単勝1.1倍で、結構いい勝ち方したというか、新馬戦がいい負け方したのと、レベルが高かったっていうのもあって、そう、ローベルクランツっていう馬なんですけれど、その馬は結構期待してます。来年。
うん。じ
大
ゃあ、
きい
今
と
後。
ころは一個ぐらい勝ってくれるというか、まあ、ダービー勝てるって勝手に思ってます
でもね、その、クロワデュノールの例もありますし。
はい。
はい。来年期待ですね。
はい。
うん。あとは、こう、海外でも活躍している馬も
あ、
いる
そう
と
で
い
す
うふうにね、
ね。
伺いま
海
す。
外でというか、地方馬の話にもなりますけれど、地方の馬でも海外で、 ね、高額賞金やれるよっていうのがありまして、
ええ。
特に地方競馬ってダートのレースが多いですけれど、世界の高額レースってダート競馬の方が多いですね。ドバイであったり、サウジアラビアであったり。まあ、アメリカのブリーダーズカップやケンタッキーダービーも高額レースになって、で、ダートのレースです。で、そんな中で、その地方所属で、まあ、しかもその馬、一口の馬でもあるんですけど、ディクテオンって馬が、韓国のレースではありますけど、コリアカップっていう、日本の馬も昔からというか、まあ、コリアカップ自体が最近なんですけれど、
はい。
日本の馬も出て、で、賞金も約日本円で8000万、約8000
おお。
万なので、まあ、なかなかな賞金のレースに出て、そのディクティオンっていう馬が地方所属でありながら勝ったっていうこともありました。それも、JRA の馬も一緒に走った中での勝利ですし、そういう海外競馬で、地方馬が勝つっていうの、夢ありますので、もちろん一口の人でも夢もありますけれど、結構ね、馬主始めで人は、地方の方がハードルが低いですので、地方競馬でっていうのとこでも結構夢のある話だなと思いまし
はい。その一口馬主の中だけじゃなくて、そ
た。
の個人馬主で地方から始めて、もしかしたら海外の大きいところ勝てる可能性はあ
そう
るよっていうこと
で
ですね。
すね。ダート競馬ですから、地方というかダートで強いのが生まれれば、もう、一気に日本円で、そう、ドバイとかサウジアラビアって10億円以上のレースですので、そこ勝ったらっていう夢はあります。
なんか数年前、パンサラッサが一気にね、その
ああ、はい。
1位を塗り替えたっていうのが、本当
そう。
にまさに10億円超えのレースでしたね。
そうです、そうです。ね。今年ですと、まあ、フォーエバーヤングも、そう。あの馬もほぼ、ね、日本、あの馬は JRA 所属ですけれど、走ったレースは地方海外ばっかりなので。
そう
そう。
なんですね。
はい。逆にダートの馬って、強い馬は JRA で走れるレースが少ないんですよ。
あ、そうか、ダートは、
はい。
こう、芝の方が多いですもんね。
はい。なかなかこのレース出たいっていうレース自体が少ないというか、はい。
じゃあ、どうしても選択肢としては地方か海外かってな
は
る。
い。そうなるんです。
じゃあ、もう大きいとこ挑戦するなら、海外行く
はい。
ぞという。
そうですね。
本当にじゃあ、夢がある話なん
はい。
ですね。
今年もブリーダーズカップにはね、フォーエバーヤング出走しますし、かなり勝てるチャンスはあるというか、
おお。
はい。向こうのその、ね、強い馬も、いますけれど、
ええ。
はい、大体その強い馬たちと去年接戦でしたので、はい、
じゃあ楽しみですね。
そうですね、
もうじゃあいろんなところで競馬で楽しめますから、
はい、
まだまだその日本だけじゃなくて、
はい、
海外や地方でも、もちろんね、毎日毎週行われているところがたくさんありますから。
そうですね、
楽しんでいただけるといいかなということですね。
はい。
では、今回は一口馬主の話と、そしてその夢のある話も伺いました。今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。